不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。さあ、スタジオには前田さんと西田さんです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、早速ですが、前田さん、なんか、
はいはいはい、
今日お葬式は
今日11時からお葬式だったんで、
あら、
で、お見送りをして、
はい、
で、食事してこちら行きました。
それはお仕事の関係の、
仕事ですね、はいはい、ずっとね1年間くらい、遺言書を作成するということで、依頼を受けまして、
はい、
やってたんですけども、ついにその遺言書を作れなかった。
あら、
まあ、使えなかったって理由があるんですけども、でもう本当にもう去年ですね、もう点滴で、もうほぼほぼ1ヶ月もつかもたないかという時に、
はい、
緊急避難の、七条信託というね、これ民事信託なんですけども、はい、そういうのを作りまして、もう本当に銀行の支店長も来ていただきまして、うん、お金を下ろして、
うん、
当然の資金をねプールしなきゃいけないんで、そういうのをやったっていう方なんです。すっごい大変だったですけどね。
はい、信託は成立したんですか？
信託できました。はいはい。でね、なんでそれやらなきゃいけないかと言いましたら、うん、相続人がいるんですけども、うん、相続人が面倒見られない。で、甥っ子さん、この方相続権ないんですよ。この方がやってるもんですから、この方は一生懸命やっても全くその金銭的に報われないんですね。
あ、なるほど。
っていう形で、もう本当は、信託組む、それから一番いいのは遺言書作る、
うん、
でもう一つは死因贈与契約ってできるんですよ、
うん、
亡くなったら贈与しますって契約でもいいんでね、でそれもできないまま、電話がかかってきまして、
はい、
2日、お亡くなりになりましたって話。
そうですか。
いや、それも大変だっていうことで、うん、お通夜とお葬式ですね、はい、で実はね、これから大変なんですよ。なぜかというと、遺言書がないんですよね、
うんうんうん、
遺言書がないということは、要するに、相続権のある方がお金もらえますということになってしまうと、それで終わりですよね。
そうですね、
ですね。それから順番に放棄していって、はい、おいくさんは本来の相続人さんが放棄すれば権利があるんですけども、うん、それが放棄できない場合はおいっ子さんまで行かない、
うん、
ですよね、うん、でじゃあそしたら例えば例えばね、この亡くなった時にお金あげますよっていう、まあ、そういうのも遺贈っていうんですけど、あるんですけど、遺贈っていうのは遺言書がないとできないんですよ。でいろいろこの法律的なことを調べていくと、特別縁故者っていうのは相続金が全くいない時が採用できないとか、いろいろ難しいんです。でこれ今ね、考えているのが、結局これは、税理士さんと弁護士さんと両話して弁護士さん的には法律でこうですよということで解釈できます。それから税理士さんはこれって贈与税かかりますよねっていう形になるんですよね。で、だから微妙だな、ちょっとまあ 税務署の方も判断しきれないかなという部分があるんですよ。で私は今行政書士なんで、行政書士というのは基本その書類を作るということであれば、いわゆるこの遺産分割協議書を作ってその通りに相続すれば OK ということなんですけども、それでは全くその心が入った形にはならないということなんですね。でこれから私がやっていかなきゃいけないのは法務ですね、法律の方ですね、から税務です、税金ですね、それからその心の部分というのは私がフォローできないんで、心の部分をこれ一つ一つきちんと今やっていきたいなということで、本当もさっきのね、もうほんのさっきなんで、で明日から、まず、相続人さんとお話しして、これがこういうことなんで、まず預金の残高証明とかね、取る手続きをさせてくださいとか、それから年金事務所の、手続きしなきゃいけないので、まあ、こちらはおいっ子さんにしてもらうということで、印状書いてもらうみたいなね。それからあとは、まあ、どういう形で、このお金をね、要するにそのお金、いわゆる遺産相続の変形なんですよ、
うん、
要は 遺言書があれば税金かからないものが、遺言書がないから税金がかかってしまう、うん、からそれから相続人さんが権利行使してしまうと、甥っ子さんまでお金いかなくなってしまうという、うん、それはまずまずないん で、それはもうきちんと合意されてますもんですから、で気持ちの合意があったとしても、法律的な裏付けと、うん、税金に関してはこれはフォローしきれない、うん、でこの分だけ税金かかりますよと、うん、税金かかるということを確認していただければいけないというのがあります。でその後が、これは不動産相続の相談窓口にも関わってくる話なんですけども、住宅一軒あります。で遺品整理やります。それから、これの売却やります。これはいわゆるこの不動産相続の相談窓口の中の、うん、不動産業者としての立ち位置で、うん、やっていくんですけども、だからこれからやるべきことがもう本当に山積みですよね。ご家の写真のおじいちゃん笑ってましたけども、こっちは大変なんだよってねいう気持ちですよね。なんであなた遺言書に最後交渉に今連れてって今作りましょうってことをやってるのに、なんでサインできなかったんですか。
それはご本人の意思でサインされなかったってことなんですか。
本人は遺言書作るっていうことで念をしたんですけども、うん、やっぱり思いがあるんですよ。こうしてほしいという思いと、なんて現実というものと、うん、こうやっぱりこうギャップがありまして、非常に本人さんも葛藤してたと思うんですよね。で一番最後に本人さんが、その心臓よ、ごめんなさい、心臓じゃなかった、内臓信託組むときにそれにサインしてくれたのは、甥っ子さんが亡くなったらきちんとお墓守るよということを言って初めてサインなんですね。これ本当にね、こうドラマみたいな話です。でこれを間違ってしまうと、エイヤーバーでね、やってしまうと処理は誰でもできるんですよ。で中には信用で、ペーパー1枚あたりいくらっていうような計算する、ね、人もいるんだけども、そうではなくて、気持ちをどうやって込めるか、それからホーム全部駆使して、うん、きちんとしても作るかっていうのが大変なことだと思いますので、これは報酬一体全体いくら報酬もらえばいいですかって話になるんですけども、まあ、そんなにたくさんもらうわけはないので、ただやっぱり皆さんがこの幸せになっていただければっていうね、これが本来ね相続診断士、私も相続診断士、西田も相続診断士なんですけども、本来の相続診断士の仕事なんですよ。笑顔相続とかってね、相続診断士も歌ってますけども、そこまでできなくて、なんちゃってコンサルみたいなのが結構多いんで、それの真髄まできちんと見極めてやっていくことが、真のこの相続診断士というね、言い方じゃないかなっていうことも非常に体験されてましたね。はい。
いや、なんか、新年早々ですが生々しいですよね。
すごい生々しいですよ、本当に。
いや、本当は亡くなられた方はね、それで、この世の方はおしまいで。はいはい、別のように生きられるんだと思いますけども、はい、残された方はこれからスタートですもんね。
そうなんですよね。
うん、大変だ。はい。という状況に対して、西田さんはさすがにそこまでのことは。
まあそうですね。
そんなドラマチックな話はなかった。
まだそこまではないんですけど、やっぱりこれで不動産相続のこの相談窓口ということで、大体もう 4,5 年やらせていただいてますけれども、はいはい、で、やっぱり最初は今の話じゃないですけど、やっぱり、遺言書がないと大変ですよということで、うん、そこをまずきっかけにということで進めてたんですけども、やっぱりだんだん状況が、世の中が動いていったというか、やっぱり亡くなる前段階で、うん、その手を打たないといけないという場面がやっぱりだんだん出てきているので、うん、今のその家族親切諾だったりとか、はい、委任契約とかいうのもありますけども、やっぱりどうしても、まあ、我々、まあ、不動産業者としての立場からすると、やっぱり不動産を活用していただいてなんぼの部分もあるんで、やっぱり動かせなくなる、凍結されてしまうというところが一番やりようが、まあ、多分我々、まあの立場というものもありますけど、やっぱりご本人とか、はい、周りのご家族の方にとっても、うん、凍結されてしまうということがちょっとやっぱり大変だと思いますんで、うん、そうなった時の対応策ということで、あらかじめ何をしていけばいいかというところを、うん、しっかりもうちょっとお伝えしていかなくちゃ、今年はそれをやっていかなくちゃいけないのかなというふうに思ってますね、正直。はい。
本当ですよね。でも亡くなる前とかそれから認知症になる前とかっていうことがね、はい、
そうですね、
分かれば、はい、手当のしようがあるんですけど、
そうなんですね、
自分は大丈夫だろうと思ってる人の方がほとんどですからね。そこですよね。
ひきんな例というかちょっと怒られるかもしれませんけど、やっぱり自分、私の女神さんは一人娘なんで、相続的には特に問題はないはずですよね。一人だ、はい、もらうのは一人だけです、はい、ですけどもやっぱりそのもし今生きておられる女房のおふくろさんが何かあった時に、どうしましょうということでちょっと考えなくちゃいけないなということで二人今話はしてるんですね。やっぱりその任意後見契約であるとか事務委任契約をしておかないと、まあ、いつも、ね、この場で前田さんとかも話してますけども、やっぱりお母さんが中で病院かかったり施設かかったりする時のお金はやっぱりまずやっぱりお母さんのお金でと思った時に、ね、何もできなくなる可能性があるので、うん、その時の対応も考えていかなくちゃいけないよねと今、うん、やっぱりその、ね、人に言うばかりですけど、やっぱり自分もちゃんとしていかなくちゃいけないなと思ってますので、
いや本当、今は元気でおられるけれどもっていうことですよ ね、
そうですね、はい、
でまたでもこの冬の季節とかよく救急車の音がよく聞こえるんですけれども、まあ、ね、あどっかでなんかまたなんか脳一血で倒れられたんじゃないだろうかとかね、そういうふうに思ってしまうと、はい、ああここから大変なんだろうなと、
はい
ね、意思決定ができなくなっちゃったらどうするんだっていうことですよ ね、
そ、は
い、
ね、その脳一血で亡くなられるのも大変ですけども、
そうなんです、
幸いに命を取り留められたとしても、
はい、一種が、ねね、
で
自分で はっきり言えなくなっちゃったら、
ずっと、ね、入りっぱなしというところがまた、うん、問題というかね、また別の問題が出てきますので、
そういうことですよね、はい、いやですので本当にいつ何時そういったことが自分の身に降りかかってくるかもわからないので、やっぱりちょっと先のことを考えてみようという年にしていただくといいと、は
い、と思います。
今年はね、はい、帰省でみんな集まるってことは多分できなかったと思うんで、
そうですね、
去年とか一昨年かの暮れだったらその皆さん集まった時にお話していただいたことは言えたんです。今年ちょっとそれが言えなかったもんですから、
ね、ですよね。もう来年は集まっていただけるようになるといいんですけどもね。
そうなんですね、
はい、うん、はい、じゃあ一旦お知らせを挟んで今度後半です。